お祈りいたします。天地万物の創造者なる主よ、あなた様が私たちの人生の一切合切を力強い御手を持って収め導いていてくださっていますことを心から感謝いたします。私たちの人生を握っておられるのがあなた様であるゆえ、どのような闇の中にあっても私たちには希望があります。今や新型コロナウイルス感染も再び拡大し広がってまいりました。テキサス州におきましても一日の感染者数が2倍になってしまいました。せっかくあなたが憐れみを注いでくださっているのに、人間の身勝手さと自己中心ゆえに泥沼から抜け出すことができません。自分の身勝手さを、自分の自己中心を棚上げにして他の人のせいにばかりする人間の愚かさ、いや自分の過ちを棚上げにして全部神様のせいにしようとする人間の罪をお許しくださいますように。今人々があなたの御前における自分自身の罪に気がつき、悔い改めることができ、あなたに立ち返ることができますよ。イエス・キリストを信じることによって得ることができる誠の希望に生きることができますように、人々を導いてくださいますよう心からお祈りいたします。今尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身がこの時を豊かにお導きくださいますよう、ひとときを御手に委ね、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日の聖書箇所はマタイの福音書13章47節から52節です。まず47節から50節に記されています地引き網の例えをお読みいたします。また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しいものの中から悪いものを選り分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。海と訳されていますが、湖とも訳される言葉が使われていまして、ガリラヤ湖のことが意識されています。ガリラヤ湖では漁師たちが魚を取ってはそれを売って生計を立てていました。現在のガリラヤ湖には20種類以上の魚が住んでいるそうです。漁師たちは網を下ろしてしばらく待ちます。網がいっぱいになった頃にそれを岸に引き上げると、いろんな種類の魚だけではなく石や木の枝なども網の中に入っています。漁師たちは座り込んで丁寧に、しかも手早く選り分け、食べられる魚を器に入れ、食べられない魚や石や木の枝は捨てるのです。この世の終わりというのは、漁師たちが網にかかったものを選り分けるのに似ていると言われています。この世の終わりには、天使たちによって、救われる者と救われない者とにはっきりとより分けられると主イエスは言われるのです。47節にあらゆる種類の魚と記されていますが、魚という言葉は翻訳者が補ったものであって、もともとのギリシャ語原文ではあらゆる種類のものとだけ記されています。種類と訳されたギリシャ語の言葉は人種、民族、国民とも訳せる言葉です。あらゆる種類を引き寄せるとは、あらゆる民族を引き寄せるということと重ね合わせられていて、地引き網の例えはあらゆる民族のための神の国の 世界的な選挙を表しています。この地引き網の例えは、数週間前に学びました毒麦の例えとよく似ています。麦と毒麦を分けるように、終わりの日には天使によって救われる者と救われない者により分けられる。漁師が食べられるものと他のものとをより分けるように、終わりの日には天使によって救われるものと救われないものにより分けられる。毒麦の例えと地引き網の例えが似ていることから、この二つの例えは双子のようなものだとも言われています。実はマタイの福音書13章24節から50節に記されています6つの例え話はつながっていて一つのセットになっています。毒麦の例えが地引き網の例えと対応しています。その二つの例えに挟まれる形でからし種の例えとパン種の例えの二つが畑に隠された宝と高価な真珠の二つの例えと対応しているのです。そしてそれらの真ん中にあるのが37節から43節に記されています毒麦の例えの解説なのです。特に世の終わりには天使たちが救われる者と救われない者とをはっきりとより分けるということが強調されています。そして滅びる者たちを火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて激しいするのです。と42節に記されていますが、全く同じ言葉が50節で繰り返されています。この同じ言葉で繰り返されている恐ろしい表現は、燃える炉に投げ込まれた者たちの身の毛もよだつような苦しむ姿。天の御国に入れない者たちに対する終末的裁きを表す言葉です。神の国の福音の種が救い主によってこの世界にまかれた。この福音の言葉をどのような心で聞くのかが非常に重要なことなのです。神の国は確実に進展しています。小さなからし種が大きく成長していくように、パン種が練り子全体を大きく膨らませるように、神の国は力強く広がっていく。そして確実に完成へと向かっている。その神の国の価値というのは、人々がそれに気がつかなくても全く変わることがありません。自分の持っているすべてを犠牲にしてでも手に入れるだけの価値が神の国にはあるのです。たとえあるクリスチャンたちが神の国がどんなに価値があるのか自覚していなかったとしても、その価値は全く変わらないのです。その価値ある神の国を自分のものにしなければ、終わりの日には自分自身に災いを招くことになる。このことも神の国の福音に耳を傾けるかどうかにかかってくる。そのように6つの例え話は種まきの例えにつながってくるのです。種まきの例えは、神の言葉に聞くことの大切さを教えています。そして続いて語られています6つの例え話が、神の言葉を聞くことがどんなに素晴らしい祝福となるのか、そして神の言葉に聞かないということがどういう結果を招くのかを説明している。この世の終わりにどのような結末が待っているのかが一連の例えをもって語られているのです。 このことが主イエスが例えを持って解き明かされた世の初めから隠されていることなのです。主イエスは例え話をお語りになった後に弟子たちに尋ねました。51節、52節をご覧ください。あなた方はこれらのことが皆わかりましたか？彼らは、はい、とイエスに言った。そこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆、自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。蔵の中から取り出される古いものとは、旧約聖書の教えであり、新しいものとは、主イエスによって教えられた真理です。単純に、旧約聖書と新約聖書と言ってもよいでしょう。天の御国、すなわち神の国の弟子となった学者は皆、旧約聖書からも、新約聖書からも、神の救いの御業とご計画を理解することができるということです。日本語で学者と訳された言葉は、律法学者と訳されている言葉と同じ言葉です。しかしユダヤ教の律法学者は、自分の蔵から古いものも新しいものも取り出すことができません。早い話が、イエス様を信じていないユダヤ教の学者は、旧約聖書を正しく理解することができないのです。イエス様が弟子たちに対して、あなた方はこれらのことがわかりましたか？と尋ねられたとき、彼らは、はいと答えました。それに対して、本当に弟子たちはわかったのかな？と疑問に思う人もいることでしょう。しかしこの時イエス様は弟子たちの言葉を否定なさいませんでした。弟子たちが本当に理解したかどうかよりも、弟子たちのことを天の御国の弟子となった学者と呼ばれたのです。翻訳聖書には弟子という言葉が記されていないものもありますが、原文のギリシャ語には弟子にされたという言葉が記されています。意味としては弟子となった、学んだ、訓練されたということでよいのですが、もともとは弟子にされたです。イエス様によって弟子にされた、イエス様の弟子にさせていただいたのです。それが天の御国の弟子となった学者の意味です。つまり、イエス・キリストを信じた者は、天の御国の弟子となった学者であるということです。51節の分かりましたかと訳された言葉は、悟りましたかとも訳せる言葉です。13章23節の、良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、の、悟る人と訳された単語と同じ言葉です。そしてイエス様は、13章の11節から17節におきまして、弟子たちが悟る者とされた幸いを語っておられます。心を固くなにイエス様を拒む者は悟らないものですが、イエス様を心から信じる者は、幸いな悟るものとさせていただいたのです。悟りはイエス・キリストのうちにこそあります。イエス・キリストを心から信じるだけで幸いな悟るものとされるのです。旧約時代は主を恐れることが悟りであるとばかりに教えられていました。そのことがさらに展開されて、イエス・キリストを信じることが悟りであるということが明らかにされたのです。主イエスは世の初めから隠されていることを解き明かす方であると 13章35節に記されています。主イエスが神の救いの御業を、神のご計画のすべてを解き明かされるのです。ヨハネの福音書1章18節には、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのであるとあります。イエス様は神の言葉です。私たち人間はイエス・キリストを通して初めて神のことを知ることができる。神とはどのようなお方なのか、神のご計画とは、その御心とは、神の救いの御業とはどういうことであるのかを、イエス・キリストを信じることによって初めて私たちは知ることができるのです。イエス・キリストを信じることなくしては、神様のことを正しく理解することができません。東京の杉並の教会の牧師、安倍先生は次のように書き記しています。イエス様は、私は律法を廃棄するために来たのではなく、律法を成就するために来たと言われました。旧約の教えとイエス様の教えは一致します。単に一致するというだけではなく、旧約聖書の教えを成就するものです。逆から言えば、イエス様の教えに聞くことによって、旧約聖書の真の意味が分かってくる。神はこれまで旧約聖書を通して語ってこられましたが、ついにイエス様においてご自身のうちに秘めてこられたこと、隠されてきた御旨を明らかにしておられます。弟子たちはこうして今や古いものでも新しいものでも取り出すことのできる学者とされたのです。誰であってもイエス・キリストを心から信じる者は弟子たちと同じく天の御国の弟子となった学者です。幸いな悟るものとさせていただいたのです。イエス・キリストを信じることなくしては旧約聖書も正しく理解することはできません。ですからイエス・キリストを信じないユダヤ教の学者は本当の意味で旧約聖書を理解することができないのです。イエス・キリストを信じることなくしては、神のことを正しく理解することも人間にはできないのです。種まきの例えは、神の言葉に聞くことの大切さを教えています。しかし、神の言葉を聞くことは、イエス・キリストを信じることから始まります。イエス・キリストを信じることなくして、神の言葉を聞こうとしても、正しく聞くことが全くできないのです。天の御国の弟子となった学者は、幸いな悟るものとされたものです。それは神の言葉を聞く姿勢にも現れてきます。そして神の言葉を聞くことは、私たちの人生を左右し、さらには私たちの永遠をも決めていくのです。49節、50節にこう記されています。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て、正しいものの中から悪いものを選り分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。神の御言葉を心から聞くことによって、イエス・キリストを信じ、永遠の祝福に預かるものとなりたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、 あなたはイエス・キリストを通し、あなたの御旨を明らかにしてくださいました。イエス・キリストというお方を通してでなければ、あなたの身元に近づくこともできませんし、あなたのことも、またあなたの身旨も、その救いも知ることができません。イエス・キリストに預かれる幸いを心から感謝いたします。どうぞこのイエス・キリストにしっかりと結びついて歩むことができますように。ブドウの枝がブドウの木につながっていなければ実を結ぶことができないように、私たちもイエス・キリストから離れては実を結ぶことができません。イエス・キリストにしっかりと結びつくことによって、また豊かな実を結ぶことができますよ。そしてイエス・キリストに結びつくことによって、しっかりと結ばれることによって、さらにあなたの御言葉を深く知るものとさせてください。今日から始まります一週間の旅路も、主が共におられ導いてくださいますよ。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。